BBN 聖書放送をお聞きくださりありがとうございます。オンデマンド番組をお届けします。いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの後半部分をお届けします。それではお聞きください。
父子御霊様が永遠に共有し合っているその命の流れってあるんですね。目に見えないけども命の流れってあるでしょ。人間関係で深まっていくと、あ、命がつながってるなーって、その命によってお互いに生かされるじゃないですか。すなわち顔と顔を合わせている、心と心を一つにしている、そういう関係です。それが父子御霊様の永遠の三位一体の神様の命のダイナミックスなんですね。ギリシャ語でペリコレイシスって言います。お互いに与え合って受け合って協力し合って尊重し合って、そしてお互いの存在喜び合って、もうそういう命の絆の中心に、神の計画ゆえにキリストイエスのあの受肉と人になって歩まれたあの事実と、十字架の死によって私たちの罪を負ったその神様の贖いの行為と、そして復活と、そのキリストのすべてを通して私たちを神様の命の中心に、私たちを子供として招き入れてくださるという、すなわちこれを永遠の命って言うんです。皆さん、個人にとって一番嬉しいのは、私の大事なハーゲンダッツじゃないんですよ。子供にとってハーゲンダッツもいいけども、個人になって親を知らない、親の懐のぬくもりを知らない、母親のお乳を知らない、お父さんの懐を知らない子供にとって一番必要なのは絆関係なんですよ。家族なんです。夫婦が愛し合って、そこに兄弟たちがいて、兄弟たちも親の愛を受けて天真爛漫で、そこでトランプをしたりカードをしたりいろんなことして喜び合っている、その命が流れているところに子供が入っていって、今まで寒々とした人間関係の中で生きていた子供たちが、まるで本当にこの親から生まれたような子供として愛されて取り扱って抱かれて笑って、それが子供にとって一番大切な永遠の祝福だと思いません？そしてその中にちゃんと必ずハーゲンダッツ出てきます。好きなもの、何が好きって。そうでしょ、後から出てくるんです。もう最初に神様は一番素晴らしい方イエス様を与えて、そして私の扉を入って入るならば、そこには牧草地があってって十章で語ってるでしょ。そしてその牧草地に入ったら、もう誰も子供たちを奪わないって。誰がキリストの手から羊を奪うことができるのか、誰がお父さんの手から羊を奪うことができるのか。もうイエスキリストは、父と私は一つの関係であって、スクラムを組んで、私が許して、そして愛してる子供たちを絶対手放さないって。私のアメリカの友人もですね、養子後にした話をよく私はしますけども、ルーマニアから2歳の時に子供を養子後にして迎えたんです。もう本当にひどい状態だったってこと皆さんご存知でしょ？もう本当に動物、家畜を飼うような状況の中で子供たちが親から離されて、新しい社会主義国を作ろうとしたんです。親から子供たちを切り離して、そして洗脳したりとかすることによって、どういう社会になるかっていうことを実験したんですよ。まあ他国はあんまりそういうふうに言うと、かもしれない。でも事実なんです。とんでもない状況です、皆さん。で、そういうところに行って、私の友人は、本当に大変な金額を払って子供にしたんですけどもね。最初2年間重要ですよ。もう人の愛が信頼できないから親を疑うしね。親がどんなに尽くしてもね。親を試すんです、親の愛を。本当に愛してくれるかどうかって。すなわち、見捨てられ感が強いから、本当にこの親はいつか裏切るんじゃないかって。でも、その親は私たちによく言ってた。大変だけども、この子供を絶対失わない、自分たちの子供だって最後の最後までやるって。そして今立派な大人になってますけども、そのジムさんという方はアラスカンエアラインのですねパイロットだったんですけども、写真送ってくるために白髪になっていくんですよ。で、体も細くなって、最終的にはガンで召されました。もう本当に命を尽くして注いで白髪になるまでね、 そのジェイミー君に尽くしたんですね。このジェイミー君、その親の命ですよ、犠牲的な。それによって二十歳まで、今も25、6歳だと思いますけど、ルーマニアにいたらそのまま死んでましたよ、皆さん。でも、アメリカ人のその家族の愛の犠牲の上に、この子供は成長していったんですね。この子供にとってこの家族の関係を永遠の命って言います。人間のレベルで話をしてますけども。これが人間ではなくて父、子、御霊様の家族の中に、私たち、罪の奴隷となり、親を知らない。罪の中で手玉を取られてですね、破壊的な人生しか歩めないような状況であった私たちに、イエス・キリストは神でありながら人となって、私たちの苦しみがわかる救い主として来てくださって、そしてイエス・キリストの体を切れば血が出てくる同じ体。そして嫌なこと言われれば傷つく心。同じものを持ってきて罪以外においては全く私たちと同じになってこの地上に来てくださったんです。初めからおられた方が私たちの目の前に現れてくださって、ヨハネは私は見たよって、すなわち杉越の祭りの時に右側に座ってたあの弟子はヨハネですよ。ヨハネわかります？ヨハネはイエス様の右側で杉越の祭りを祝ってたんですね。パンをいただいて、そしてイエス様のことを不思議な人だなって見てたと思います。これ見てるって言葉は映画館で凝視してみるっていうね、もうこの一つの場面も見落とすわけにいかないっていうね、目を凝らして見てたって、手で触れたら本物だったって、本当に人になってくださったって。そして右側っていう言葉はお父さんのイエス様がおられたとっても大切な特権階級である親子のもう永遠に剥奪されることがないようなそういう関係の場所からイエス様は来たんだけども、同じ場所に私たちを抱きしめて、そしてそこにイエス様が歩んでお父さんの懐のところに私たちを戻してくださった。自分が座っているところに私たちを子供として座らせてくださってるって考えられますか、皆さん。それが神様が私たちを子供にしたって意味なんですよ。イエス様がお父さんとの関係で特権与えられて、神にはならないけども、その特権階級にそのまま私たちを子供として、そしてそこに引き上げて座らせてくださってるって。ちょうどお父さんの膝元に右側には血のつながりのある子供、左側には養子縁組で家族になった子供二人が座ってる感じです。お父さんどっちが好きかって二人とも同じです、皆さん。同じなんですよ、これ。本当に血のつながりがある子供も養子縁組を組んだ子供も一緒だって、同じところに私たちを皆さん座らせてくださっているっていうんですよね。すごいと思いません？ヨハネはすごいものを見ましたよ。神様のこの関係の中身を見た感じです。啓示、もちろん私たちは見えないですよ。でもヨハネは特別に啓示が与えられて、そしてこの神様の命の関係の中身っていうと失礼な言葉ですけども、中を見た感じです。という、イラストレーションを使うと真っ暗な日にですよ。あるところに行ったら家があって、カーテンの隙間からなんかこう光が外にこうこぼれてると。で、ずっとですね、一週間も家族もなくてですね、物乞いをしてた人が、うちに何があるかなと思って、そしてそのカーテンの隙間からですね、ちょっと中を見てみたと。すると、お父さんとお母さんが、まあ仲良く顔を合わせて、まあ会話をしてると、そこの子供たちがそこで自由に、本当に子供として喜んで生きている姿を、その、ホームレスの方が中を、カーテンの隙間を見たとしますよ。皆さん、憧れませんか？はぁって、そこに入ってみたいなって。私が以前、イギリスの教授だったんですけど、学んだ方がいたんですけども、こういう話してました。こういう三密体の話をする、まあ、研究家だったんですけども、その息子さんの話ですけども、あるクリスマスの日にイギリスで、本当に寒い時に、外に物乞いが通ってって、そしてノックしたって。そしてその時にお父さんはですね、入ってきなさいっていうことでテーブルにそのまま座らせたそうです。皆さん考えられないでしょ？進学校の教授ですよ。クリスマスのディナーパーティーの時に、もう家族だけって言いたいような時にですね、物乞いが本当に扉叩いたって、そうお父さんが入ってきてくださいって、そしてテーブルに座らせて食事を食べさせたって。で、先生の子供はそれを見て、お父さんは語ってることを本当に信じてる。でもその物乞いの方にとってみたら、もう一生涯忘れられないような経験だったんじゃないですか。そのまま招き入れられたって皆さん。実は神様は、こういう神様の家族の中に、 私たちを罪をキリストを通して許して、そしてそっくりそのまま私たちの弱さ、いろんなものがあったとしても、キリストの十字架を通して、そのまま懐にこう抱き寄せて、そしてこの命を味わってもらいたいと願っているということです、皆さん。で、この命のことを永遠の命と言います。永遠の命というのは、永遠はずっとということよりも、神様が永遠の方です、皆さん。最初がないです。終わりがないです。いつも一緒です。いつも変わらない方って神様しかいないですよ。私は機嫌悪くなったりします、皆さん。ですから、あんまり近づかない方がいいかもしれない。適度な距離で。人間ですから気まぐれです。気分がいいとき悪いときやっぱりあります。私の愛も変わります。しかし、永遠ということの意味合いは、神様ご自身の愛と憐れみは永遠に変わらない。その愛だけが本当に私たちの頼りがいであって、その愛こそ私たちを変えることができるっていうことを、本当に私たちに伝えているんですよ、皆さん。父子御霊様のその永遠の絆、つながりは、本当にそのような愛と信頼とお互いに対する尊敬によって成り立っている恋のニア、交わりなんですね。交わり。そしてこの交わりのテーブルの中心に神様はキリストを通して、キリストがお父さんとの関係で味わっている親子関係を私たちに与えて、その神の子供であることを永遠に私たちに味わってもらいたいと願っているということです。クリスチャーになるということは神の子供であることを味わう人生だということです。これを英語でサンシップって言うんだけども、子供であることを喜び、楽しむ。神から受ける。そして神様に応答する。そして神様の愛を受けて、キリストとして与えられる愛を持って、私たちも人々に同じような愛を持って生きることができるような子供となっていく練習、プラクティス、そういうのがあります。一気にいかないです。でも、その中に私たちが生かされているんだっていうことなんですよ。だからイエス様は、天のお父様と自分が永遠に持っているその親子の関係の中に、アバ父よと呼べる関係に、そしてお父様は息子に全部与えます。息子はお父さんを完璧に信頼して全幅の信頼のもとに、そしてその信頼の中で十字架の死にまでイエス・キリストは怯えながらも時にね、この杯を取ってくださいとは言ったものの、お父さんとの会話の中でさらに信頼を深めて、そして十字架の死に委ねて、で、このことを通してお父さんが、私が永遠に味わっているこの命を数多くの世界中の人々に与えることができるということを信じて、お父さんの愛を信頼して復活を信じて、そして自分をお父さんに委ねていったって。これ子供であるっていうことですね。子供はお父さん信頼します。私の子供が小さい時にプールの高いところに立たせて、お父さん水の中にいるから飛び込んでおいでって。いや、距離からするとやっぱり1メートルちょっとあるので子供すると怖いんですよね。だから最初恐る恐る膝を曲げて飛んでくるんですけども、受け止めますよね。すると子供ってどうなるかわかります。やめないんですよ。もう30分1時間同じこと繰り返して。で、親ですから距離をちょっと置いて、こう意地悪ではないんだけども、ちょっと距離を置くんですね。それでも来いよって。受け止めるでしょ。信頼を学ぶっていうことですよね。少しずつ。絶対来たらですね、パーンって肩透かしはしないんです、親はね。天のお父さんはもっとしません。イエス様も子供としてお父さんを信頼して、聖霊によって強められて、そこにまで身を委ねることによって、その身を委ねるイエス様を通してお父さんの働きが豊かになされていった。そして同じ立場と生き方に今私たちが、キリストによって生かされようとしているということです、皆さん。アメン。子供です。永遠の命です、皆さん。そして、まあ、こんな完璧な夫婦はいないんですけども、ちょっと完璧な夫婦を想定しましょうか。ないんです。うちも違いますけど。途上にあります。顔合わせて、心合わせて。もう心の思いをすべて共有してるってどうですか？そこまでいかないですね。なかなかね。これも練習ですね。少しずつなってきます、うちも。少しずつですけども、そういうふうになって、お互いに受け入れ合ってる家族の中で子供たちがそこで、生かされているような場面、想定しましょうよ。で、その関係の中に、そういう家族を知らない人が入ってきたとします。一年間ホームステイして、ホストファミリーして、変わると思いますか？ああ、ここでは気持ちを表現しても受け入れてもらえるんだなって。あ、この家族ではこういうことがたっ飛ばれるんだなって。あ、辛いって言えるんだなって。でも辛いって言った後辛いで終わらなくて、辛いって言ってたらなんか元気になってくるんだなとか。あ、今までこんなこと言ったらダメだと思ってたのが、聞いてもらえると楽になるんだなとか。 そして自分が罪を犯してごめんって言ったら謝って許してもらえて、そしたら同時にハグされて、キスされて、じゃあこれからディズニーランド行こうかなんて。いや、そんな過ちを犯した子供が本当は値することがないようなことを家族がね、計画して喜ばせてください。でも、これ家族なんですよね。しょっちゅうやるでしょ？天のお父様ってそういう方ですよ。で、そういう家族じゃなければ、皆さん、正直、こっぱみじんだと思います。私ももうここにいません。ましてこんな話をしている私じゃないと思います。いつの間にかもう、どっかに。もう、家族から放り投げられてると思いますよ。本当にそう思います。それぐらい私も皆さんもクリスチャンになっても罪を犯し続けるし。そうでしょ？私もそうです。滅びるっていうのはこういう家族を知らないでずっと生きていくって意味です、皆さん。滅びるっていうのは亡くなるって意味じゃないです。こういう家族があるにもかかわらず知らないで、その外で生きて、招きにも従わないで入ってこない。滅びるっていうのはこの家族から断絶で生きるって。二日前にモンゴルの番組がありましてね。太陽の輝きのことについて語ってましたけど、マイナス30度、40度。沸騰したお湯をバーンと空中に投げると一瞬のうち凍っちゃって湯気というか氷になるんですね。あの世界で迷ったら皆さん、1時間持たないです。でも、突拍子もないところにゲルがあるんですね、家が。モンゴルって。こんなところで住めるんだっていうところにゲルがあるんですよね。で、ゲルの中は皆さん、あったかいんです。本当にあったかいんです。外とは全然違います。さっきこのゲルの中に入っておいでって言われてるのに、外で過ごした1時間で皆さん投資します。でもゲルの扉、イエス様を通して入っていくならば、そこには温かい家族が待って食事を備えてくださっています。罪の許し、歓迎、祝福。それは私たちに値しないものです、皆さん。イエス様はこの家族を紹介して与えるために扉となって、私たちのさまよっている、本当にどうしていこうかなと思っているその、渦中にイエス様が私たちのところに現れて手で触れる形にしてくださって、今は手で触れることができませんけども、私たちの目の前にイエス様は皆様のために、私のために生きてくださっています。イエス様が与えたいのは永遠の命です。お父さんが皆様に与えた方はイエス様で永遠の命であって、この永遠の命の家族のつながりの中に生き続けているイエス様が私たちのところに来て手を伸ばして、この家族の扉となって私を通してお父さんのところに入ってきなさいと今もなお伝えてくださっています。この方を知らないで生きてはいけないと思います。皆さん、最後短くですけども、今日の話をちょっとラップアップするような感じでイラストレーションになるかなと思うので、この話をして今日終わりにします。私にとって忘れられない冬っていっぱいあって、でも一番忘れられないのがおそらくアメリカに行って最初のクリスマスだったと思うんですね。その後もいろいろいいクリスマスもありましたけども、私はクリスチャンにもすでになってました。なったばっかりです。成り立てで、学校が始まって4ヶ月目で、まあ12月の2週目ぐらいから冬休みに入って1月の第2週目ぐらいが休みなんですね。で、その間っていうのは大学の寮が閉鎖されますから、外国人である私たちっていうのは一番惨めになるんですっていうのは、もう彼らは期末試験終わって各々家族にクリスマスということで、一番なんかこう家族的ななんか祝福があるような時ですよね。もう各々パックス、まあ、詰めちゃって、そっち帰るんですけども、私たちなんかはちょっとこう、寂しいんですよ。どこに行くのかなとかですね、どこに行けばいいかなとかですね。大変なんです、正直言って。で、私はボビーっていうですね、17歳ぐらいの高校生とどこかで出会ってて、で、彼はですね、本当に今思い出すと、あの人絶対人を傷つけることがないだろうなと思うぐらい、無垢な人っていうかですね、そういう人だったんですね。で、彼のことを紹介もあったのかもしれないんですけども、インターナショナルのオフィスから連絡がありました。冬休み、日本人を、ホストしたいっていうことで、待っているホストファミリーがいますよっていう話だったんです。まさしくそのボビーさんの家族だったんですね。で、大学が閉鎖する時に彼は車で私の子を迎えに来てくださったんですけども、彼の車に乗って、家族に行ったわけです。レイドさんっていうんですね。今でも覚えてます、皆さん。不思議ですけども、パッと出てきました。レイドさん。で、子供たちは、3人いて、ケリーさん19歳、そしてボビーさん17歳、そしてビッキーさんって5、6歳だったんですね。で、本当に楽しい家族で、クリスチャンじゃなかったんですけども、とってもいい雰囲気で。で、本当に子供のようにしてもらった記憶があるんですね。で、テレビ見ながら、アイスクリーム食べたかったらいっぱい食べてって言うから、私、冷蔵庫開けて、本当好きで、昔から好きだったんですけども、で、向こうのボールって大きいんですよ。本当に大きくて、大きい器に。 そして向こうの人もいっぱい食べるので、私もですねスプーンでいっぱいもう盛り上げちゃって、チョコレートチップミントかなんかなんですけども、いやあれすごい量ですよあれ。今私あれ食べたらもう一気にいっちゃいますね多分。でもあの頃は私細身だったんですけども、余計な話、本当によく食べましたね、家族のように。そしてボビーさんはですね、あの通りもう天真爛漫で、あ、しげるしげるこっち行ってこうやって遊ぼうとかですね、おじさんがドーナツ屋を経営するか食べに行こうとかですね、とにかく彼が持っている家族の関係に私をもう紹介してくれるわけですよ。そして彼が持っているのは関係の中で私も生きられるようにしてくださるんです。もうすでにある関係の中に組み込まれちゃって、そして彼が行くところについてって、そして同じような関係になっていくって、私は本当にその1ヶ月間今でも忘れられなくて、時々思い出して電話帳があって電話番号あったら電話したいなと思うぐらい本当に素敵な時間を過ごさせていただいたんです。ビッキーさん、5歳の子供は自分のベッドを譲って下のソファーで寝てました。ビッキーさんのベッドはシンデレラ姫が寝るようなベッドで、キャノピーがついてフリフリがいっぱいついていて、もう本当に20歳の20歳の男性が寝るようなベッドじゃないんです。もう1ヶ月間そこで過ごしました。本当に3年生、3人の子供たちにも本当に構ってもらって、まるで兄弟であるかのように過ごさせていただいて、ある時にお母さんには真剣に怒られて、電話すべき時にしなくて心配してたんですね、夜遅くなってめちゃくちゃ怒られましたね。他人にあそこまで怒られたって私本当初めてで、であの目見てるとこっちも泣けてきちゃったんです。この人私のこと本当心配してたと思った。で私もごめんなさいってもう泣いたんですねごめんなさいって。不思議ですね、そういうことしてもらって思い出しました。まあこれが皆さん永遠の命って意味です。人間のレベルで今語りました。でもこのことを父子御霊様は私たちのためにしてくださって、イエス様はそのために皆様のために私のために人となって生まれて、とっても陳腐な、そして迫害のあるような状況に生まれてくださって、それは私たちの苦しむ苦しみを理解するためにあえて苦しみのところを選ばれて、頭でわかるんじゃなくて肉体と魂を持って私たちの苦悩がわかるような救い主になるためにあえてそこまで来てくださったんです皆さん。そして最後は誰もが誰しもが、あ、その受けても意味がないって言いましょうか、その十字架の死ですね。イエスキリストが受けるからこそ意味がある、あの十字架の死、恥さらしの死、最もむごい残虐な死のを通して私たちの罪を許し、それだけの代金を支払ってくださって私たちを神の子供として受け入れてくださったんです。私たちクリスチャンは決してこの死を無駄にしてはいけないと思います。本当に私たちイエス様がここまでしてくださらなければ永遠に滅びるはずだったんです。すなわちこの家族の外で、城壁の外で、永遠に自分が犯した罪の罪責感をずっと苦悩しながら、払拭できない重荷をずっと負いながら生きるべき存在であった私たちがです、皆さん、完全に罪許されただけではなくて、神の懐の中心に愛と喜びを持って生きることができるものとしてくださったんです、皆さん。これを教会は絶対忘れてはいけないと思います。そして私たちはこの家族の一員として、今私たちがイエスキリストの代わりの扉です。私たちの顔、私たちの言葉、態度、姿勢、それがイエスキリストを映し出す扉、ここに来れば何かがあるって言われるような、そういう家族になるように神様今働いてくださっています。感謝のことに、ある最近の求道者の方が言ってました。彼女は言ってましたね、先生がメッセージで語るごとくこの教会に来て関係を見ていると、その関係の中に違うものを見るって、関係の中に違うものを見るって、その関係の中に見る違いっていうのは、私たちがもたらす違いじゃなくて、三位一体の神様の命の流れがそこに流れて描写しているということですね。あと震災の時に奥さんと二人のお孫さんを亡くした教会員の友人の方、私は忘れることができなくてよく思い出すんですけども、その方がコンサートに来た時に教会員の方と9時から来て一緒に奉仕してくださってたんですね。そしてコンサート終わった後に私も一緒に座って、コンサートどうでしたかって言った時に、あ、コンサート素晴らしかったけど、いやそれ以上に朝から来ていて教会員の方々の中に流れている関係の中にあるものが美しくて本当に素晴らしいですねって、彼は家族を失ったがゆえに余計に私たちの間に家族の何かを感じたんだと思います。でもそれは三位一体の神様の命がそこに流れているという印だと思います、皆さん。アメン。そして私たちがそう生きるならば、 世は初めて神様を見るって言ってますよ。神様のそのような愛が私たちの中で完成していくって、そういう中に私たちが生かされていると思うと嬉しいですね。そしてそれが皆さん、礼拝であり、奉仕であり、伝道でしょうね。教会がそういう風になっていくならば、そこから神が願っている伝道というものがおそらくなされていくんだろうと私は信じています。お祈りしましょう。神様、私たちは永遠の命、すなわち父子御霊様のその永遠の命の流れの中に生かされています。イエス・キリストがその永遠の命の関係から永遠の命を与える唯一の救い主として、この地上に本当のホームを、家を失った私たちのところに幕屋を張ってくださって、誰でも入れるところに扉を開いてくださいました。ありがとうございます。イエス・キリストは十字架の上で手を広げて、そしてその手は天の父の私たちに対する裁きを受ける手であり、そしてその下には私たちを許し、私たちを抱きかかえる憐れみがそこに流れていることを感謝します。教会はその中心に生かされていて、今も罪が許され、そして回復が与えられていることを感謝します。ここにこそイエス・キリストの扉があることを感謝します。そしてその扉の背後には父子御霊様の永遠の命の家族がそこにあることを感謝します。すでにその永遠の命に牧草地に生かされている私たちが、どうかまだ知らない、あなたの家族を知らない者たちに、ここに私たちもいただいている家族があるということを身をもって告げ知らせていくことができるように、皆さん、私たち一緒に祈っていきたいと思います。そして神様、どうかこの祈りに対して答えてください。私たちの主であるイエス・キリストの尊い皆によってお祈りいたします。アーメン。
今日の御言葉のマナはいかがでしたか？神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお、今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。オンデマンド番組はいかがだったでしょうか？これからもたくさんの方々にイエス様の福音の恵みをお伝えしていきたいと願っています。どうぞあなたも献金をもって BBN の宣教の働きにお加わりください。 BBN ホームページの献金ページからあなたのご応答をお待ちしています。